皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年4月5日にミンフイネットで発表された慈愛深い意志はどこにいるのかという内容の後編です。それではお聞きください。慈愛深い意志はどこにいるのか。後編。文、意徳。1、謝礼金を一切受け取らない整形外科医の李力宗さん。黒竜江省ハルビン市の李力宗さんは、ハルビン市医科大学附属第一病院の元整形外科主任医師で、ファールンゴンの教えである真善忍の原則に従って行動し、医療技術の向上に努めながら、できる限りの人を助けるために最善を尽くしていました。李さんは患者からの謝礼を受け取ることはなく、報酬も求めず、熱心に患者を助けました。ある農村の患者が経済的な原因で血液検査をするお金がなく、手術費用にも困っていました。治療を遅らせないために、李さんは自ら無償で1000元以上を出して血液検査と手術を行いました。当時、李さんの月給はわずか300元余りで、このことを知った上司と同僚はみんな感心しました。このような患者に献身的な善良な医師が、真善忍の信念を貫き、ファールンゴン迫害の真相を人々に伝えたとして何度も不当に拘禁され、家宅捜索、労働強要、実刑判決などを受けました。ハルビンの超臨死労働強要所と大慶刑務所に拘禁されている間、李さんは両手を背中へ回されて手錠をかけられ、激しい殴打、電気棒による電気ショックを与えられ、鉄の椅子に縛り付けられ、拘束服を着せられるなどのひどい拷問を受けました。2. 医術に優れた伝医師。伝慶林さんは2005年に修士号を取得し、黒竜江省のハルビン市漢方病院に就職しました。伝さんの勤務する科は腎臓病、血液、腫瘍の総合診療科で、患者のほとんどは重病で何度も入院を繰り返しており、家族は貯金をすでに使い果たしていました。伝さんは患者の苦境に理解を示し、贈り物を受け取らないだけでなく、最良の治療効果を得られる最も安い薬を使用しました。デンさんの優れた医療技術は、脈一つで患者の病気がわかり、使う薬草は7種類から10種類ほどで、ある薬は7、8元しかしませんが、奇跡的な効果があります。ある肝臓がんが進行した患者は、腹部に大量の水が溜まり、ご飯を一口も食べられない状態でした。デンさんは処方をすると同時に、ファールンダーファーは素晴らしい、真善忍は素晴らしいと唱えるよう指導しました。2種類の豚腹を飲んだ後、患者の腹部はかなり小さくなり、食事ができるようになりました。もう一人の患者は腫瘍が進行しており、入院した時は末期状態でした。デンさんはこの患者に、ファールンダーファーは素晴らしい、真善忍は素晴らしいと心を込めて唱えるように教えました。翌日、患者は嬉しそうに、伝先生、私は1ヶ月ほどよく眠れませんでしたが、昨夜はよく眠れましたと感謝の言葉を言いました。このような事例はたくさんあります。そんな仕事一筋で謝礼を受け取らない優秀な医師が、警官に不当に連行され、労働強要所に拘禁されました。 デンさんはファールンダーファーへの信仰を放棄せず、参書を書かなかったとしてハルビン市全身労働強要所で吊るし上げられ、電気ショックを与えられ、過酷な労働、中枢神経を破壊する薬を投与されるなどの非人道的な拷問を受けました。健康だったデンさんは迫害により短期間で障害を負ってしまいました。3. 患者のために考える医師。以下は誠心誠意に患者を助けた心優しい A 医師の話です。 A 氏は医師になってから常に心善忍に従って自分に要求することを実行してきました。医師として患者に対して良心と責任を持ち、謝礼を受け取らず、みだりに薬を処方しませんでした。昨今、医療紛争が多く、責任を取ることを恐れ、扱いにくい患者を拒絶する医師もいます。A 氏は患者を拒絶したことはなく、誠心誠意に患者の苦痛を和らげ、病気を取り除くことに全力を尽くしました。ある日、救急外来に3歳くらいの女の子が運ばれました。遊んでいる時に誤って転んでしまい、舌を噛んで大きな傷ができ、大量に出血していました。ある病院では治療できないと言われ、ある病院では幼すぎて手術がうまくできず対応できないと言われ、ある病院では全身麻酔の手術をしなければならないと言われ、家族は全身麻酔が子供の脳に影響するのではないかと心配して、最後に A 医師のところに来院したのです。A 氏は両親を安心させた後、子供の口を開けてみると、舌の裏側に大きな噛み傷があり、肉がめくれ上がり、出血は少なかったのですが、少し滲んでいました。傷口をきれいにして縫わなければ、子供は話すことや物を食べることもできないだろうと考えました。しかし、これほど幼い子供にどうやって口を開けさせ、どうやって麻酔をかけるのでしょうか。ダーファーの修練者としては、あらゆる面で他人のことを考え、自分を守ることばかりを考えてはいけないのです。A 氏は子供に協力してもらえるように、主婦に助けをお願いしました。そこで簡易な口を開ける器具を作り、麻酔薬、消毒液、針と糸などを準備し、子供の上下の歯の間に入れ、舌に素早く麻酔薬を投与しました。麻酔の間、その子は全く動かず、泣くこともありませんでした。麻酔が効いたところで傷口の消毒と止血を行い、最後に吸収性縫合紙で縫合しました。子供は終始とても協力的でした。治療後、子供の両親が子供の舌を見てみると、傷口も目立たず、両親の感謝は言うまでもありません。物質主義の現代社会で、もっともっと多くの各業界の人々がファールンゴンを学び、心善忍の基準に従って行動すれば、社会はどうなるでしょうか。医師は患者のために献身的に働き、教師は生徒の教育に励み、官員は清潔で汚職をせず、商売をする経営者が正直で人を騙さなければ、中国でまだ有毒食品、環境汚染、社会治安などの問題があるでしょうか。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。